さて今月もトクトクトークの時間がやってまいりました。西国霊場火山院山本光陽ご住職のお話を伺っていきましょう。そしてぜひ皆さんご自身が何かこう引っかかって悩んでしまったなとか、ちょっと立ち止まった時などのヒントにぜひなさってください、はい、ご住職よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。はい、その言葉を聞くたびにプレッシャーを感じておりますけれども、
もういつも本当にいろんなお話をいただいて、
でもいろいろ紆余曲折とかありましたけど、オリンピックが行われましたですね。
そうですね。
それぞれ皆さんこう頑張っておられて、はいはい、ね、本当にこう、柔道なんか見てたら、こうこちらも体に力が入ってしまったりして、
なかなか大変なスポーツですね。
ですよね。
身体的にも、ね、あの精神的にも疲れますでしょうね。
ですよね。でオリンピック今回に限らず、はい、オリンピックを見るたびに、ああこれは本当にこの世の二元の中で生きている、二元というのは勝つか負けるかとか、はい、良いか悪いかとか、はい、嬉しいかとか悲しいかとかという、はい、そういう本当にもうこの世の本当にそういうそのこの世の価値観の象徴みたいなのがオリンピックだなと思ったりしますよね。はい、勝者には喜びがあり、敗者にはまた悔しさがありとかね、本来そういう心を離れて中道という調和された心を目指しましょうというのが、まあお釈迦様の教えであったわけですけども、でしかもこのオリンピックというのは肉体というものを主とした競技ですもんね。はい、だからあの世の世界からするとオリンピックはないですね。肉体がないわけですから。ああ
なるほど、そっか、
ね、そうなっちゃいますよね。はい、でオリンピックって見たときに本当にこの地上の価値観の象徴みたいなものがオリンピックだねって。で地上っていうのは何なんだろう、私たちは地上に肉体を持って生きてきていますよね。その意味とは何なんだろうと考えたりしました。そして、まあ、今月は8月ですけども、8月来たらもう毎回同じことを思うんですよね。なるほどねと思うのが、8月には必ず原爆の日が2回やってまいります。そして終戦の日というのがやってまいります。そして8月にはお盆というのがあって、またあれお盆と終戦の日が重なるっていうのはあれご縁と言いましょうか、縁ですね。本当にね、面白いもんですわ。その8月にこう思うのが、神仏は何故にああいう悲惨な戦争というものを、それを良しとされているんだろうか。今良しとされているんだろうかという言葉を使ったけど、この使い方そのものも地上の価値観にとらわれた言い方かもしれません。私たちの真理を勉強するグループで過去にこのようなことをやったことがあります。神仏の心を知るとか意味において、例えば広島に原爆を落とすといったら、このような価値観からすれば非人道的な兵器であって、ね、核兵器の廃止と皆さん歌ったりして一生懸命頑張っておられますよね。その時に神仏は何故にあのような惨状を良しとされるというか、地上に起きることをほったらかにされてたのかということですね。それを天国から見てみようということなんですね。そういうふうな瞑想をみんなでやってあるんですけども、こう みんなといってもね、ちょっと数人のグループなんですけど、はい、あなた方は天国の如来であり菩薩様ですよって、また違う風に言うたらあなた方は天使さんですよって、また神道系で言うたらあなた方は、ね、女神であり神ですよ、その関係で上から見ておるわけですわ、そしたらね、まずアメリカの空軍基地で B-29 に原爆が積み込まれた。その積み込んだ飛行機はエノラゲイという B-29 ですが、それがグアム島からずっと離陸していく、そして太平洋上を飛んでいく、それをじっと向こうから見てるわけです。そして広島の上空に来た時に原子爆弾を落として瞬時にして何十万という人をこの世からあの世に送ってしまったって、それ見てるわけですね。なぜ見てるんだろう、なぜ見てるんだろう。もし この世の価値観からすれば、あのグアムから飛び立った B-29 のエンジンを不調にさせて、神の力ならば大宇宙を作り保った偉大なる力を持った存在ならば、あの B-29 を太平洋に落とすことぐらいいとも簡単であったはずである。しかしそれをじっと眺めている姿とは何か、何かっていうようなことであったことがあるんです。その時に思ったのは、地上というのは天国から肉体というものに宿って、物質世界の中で一つの人生ゲーム、そういうものをやる、そういう感覚で見たらどうだろうかっていう結論になったわけですね。人生とは肉体を持って歩むゲームである。だからオリンピックを見てて、そういう思いもまた特に出てきました。あの世では肉体がないですから、強靭なる肉体を作ってお互いが競い合って金銀銅を目指すなんてことは本来ないですね、向こうのエネルギーの世界では。しかも般若心経の中に書いてあるように、無意識界無無明薬、これはどういうことかというと、門垣さんと私とは男と女という違いを今この世にある。そして顔形も違う。そのようにこの地上界では違いというものがあるけれども、向こうの世界では無限界、目で見て見るその違いはない。そして意識の違いもない。今門垣さんなら門垣さん人生歩んできた一つの意識がある、私なら私の人生歩んできた意識がある。それはこの地上界においては人生経験値が違いますから一緒ではないけど、しかし向こうの世界においてはそれに意識も境界がないのだ。無意識界、あなたが私であり私があなたであるというのが向こうの世界なのだ。そうなるとオリンピックを見ていたら、向こうからすると戦っている相手も私であり、ね、そういう感覚になってしまうと、そこに何にですよね。でそういう世界から肉体というものを持って地上に降りてきている、地上でゲームをやっているわけですね。その時に天国から介入して、今の B-29 の話に戻しますと、もうあんなことやってるけど、そうなったらお前ちょっとまあ向こうからして、じゃああの B-29 太平落とすか、ポッと落として押して、まあ、落としたとすると、そうしたらどうかって。例えば皆さん自分で一つのゲームをやっていた時に、そのゲームをこう上達していくこと、一つ一つの達成感、それが喜びなのではないでしょうか。ゲームの中でこの敵を倒すことだけが目的ではなく、倒すのいろんな手段とかを使ってそしてやっていける自分の技術の上達性といいましょうか、それを皆さん楽しに行くのではないでしょうか。だから人生とは全てそういうゲームである。そこに達人の神仏が介入して、例えば誰かが端末を触ってね、画面見ながらゲームやったわけですね。敵を倒そうとやったわけです。人によってはその端末の操作のね、やっぱり上達とやっぱり未熟さとかがあってうまくいかない人があったりする。横で見とる人がね、下手くそやなお前、イライラのとこに貸して、ちょっとお前貸してみるってことで触ってパワーって、ほらできてやろうかってして、やってしまえたらどうですか。横から達人がやってきてね、あなたの端末を触ってパパパッとやってしまったらどうですかって言って、きっとあなたは言うでしょう、何すんねんって言って、私はゲームやってんのに、あなたが勝手に入って何も頼んでへんやんか、これどうやったらええのとかいうことで、私が頼んだらね、頼んだらそら入ってきて触ってもろてもええよって、頼みもしてへんのに何すんねんって怒りませんか。ここにね、地上というゲームを見ている神仏の心といいましょうか、それが見えてくるのではないでしょうか。人生はゲームです。そのゲームのドラマは、そのシチュエーションは それぞれの炎症によって異なります。その意味で今喜びの中にある人、苦しみの中にある人、いろんな環境あるでしょうと。自分のその環境は、そう、私は今ゲームをしているのだ、そういう感覚で見たときに、そのゲームの中に本当に振り回されるのではなくて、自分というものを客観視しながらそのゲームに当たれる。そしてその時に神仏の救いというものを本当にそういう目で見たらなんか見えてきますわ。ねえ、ここどうしてしたらええのとか言って、ここよかったらこっちのこういうふうにしてほしいんやけど、私こうするんやけどって言った時に、神仏というのは完全にその人のためを思ってしますから、今の話じゃないけども端末をパッと取ってしまってやね、で上達の人がささっと使ってしまったら何もない。その人が上達できるように援助していくでしょ。それが神仏の心であり、神仏に対する祈りの求め方だと思いますよね。そういう感覚で自分の人生を見てください。そして私たちはお盆というこの8月の時期で、それ、ね、霊人たちとか先祖様たちに意識を迎えるこの8月に、やがて私たちもあの先祖様と同じところに行くのだって、そういう世界があることを本当に受け入れて、そして人生ゲームをこう味わいながら来世に旅立つ心構えと言いましょうかね。それもまた持っていただく一つの苦言と時として、この8月のお盆の時とかをね、迎えていただきたいと思います。またもちろん来月は悲願というね、また時を迎えますけども、またそれはそれで話しますけれども、まず前半はまず人生はゲームだということで話をさせていただきました。
ではここで一曲皆さんと一緒に聞いていきましょう。さあ、それではトクトクトーク後半も山本住職よろしくお願いいたします。
はい、今前半で人生はゲームであると言った、そのゲームをやっている人に対する援助の仕方っていうのを言いました。で、この世の中においてはやはりいろんな厳しい環境で生きている方々もあるでしょう。私はこの、トークで、過去2回私がこう、これは素晴らしい本であるということで、心身の親友という、本の中から抜き出して、紹介して話しています、はい。まあ、これは皆さん信じる信じない別として、マクドナルド・ペインという、偉大なる方に霊天上界のインマニュエル・イエスという意識体が入って、マクドナルド・ペインというこの地上の人間の肉体を借りて、マクドナルド・ペインの口を通して語られた言葉を、全て文章にしたものが、紳士の親友という本ですけども、そこに先ほど言ったそのゲームをやっている方に対する援助の仕方というところにおいてぴったりのところが示してあります。ちょっとここで紹介していますと、人を助ける場合、その相手に、あなたも素晴らしい命なんですよ、あなたの命はただ両親からいただいたというだけではなく、あなたの心、魂というものは仏の命から分かれた素晴らしい尊い力を持ってるんですよ、あなたは本来力を持っているのです、その力に気づかせるような助け方をしてあげるのが本来の助け方である。あなたたちが人に何かをするとき、例えば食べ物や衣服となど衣食住を与えるときに、今のことを離れていくら与えたとしても、それはその人を助けたことにはならないのである。その人自身が真に仏のことを、人の力を出して立ち上がれるような助け方、それが本来の助け方である。 確かに困っている方を助けるというのは、この世の価値観からすれば、ゲームからすれば、良いことと映る。良いことだからする。人を助けるのは良いことだからする。そのような思いで人に援助していた場合、それは真の援助にはならない。確かに今、今年だったら静岡の方とかでも大きな災害が起きました。いろんなところで災害が起きました。僕思うんだけども、ボランティア確かにそうなんだけど、行政の方に思うんですが、確かにその惨状のお掃除はしてくれる。きれいにはボランティアの方々はしてくれるけれども、まあ、ボランティアの方ももちろん限度はありますけれども、行政の方がその後、その人たちが力強く生きていけるような環境づくり、これをしてこうしたらどうですかっていう、なんかそれがね、何かこう、個人に対して、行政がなんかするのはまるで不公平的な感じで平等理論かなんか知れませんけど、なんか今の日本の人の救い方っていうのは、その人自身が立てるまでというか、本当は最後の最後まで手助けをしないというか、なんかそういう感じがしてならないんですけれども、本来困っている方のところにして何かをしてあげるときには、どうかそのような思いでしてあげていただきたいなと思ったりしますが、でもそういう良い悪いとか、人を助けるのは良いことだとか、そういうふうな思いでやっていることも、実はこの地上界におけるところの水平理論、良いか悪いか、善か悪ね、そういう物差しのゲームの中にどっぷり浸ってるんですけどね。だから天国からすれば、うん、また善悪の理論で一応本人は人を助けたという思いでやってるけれども、うん、地上のゲームをやってるなっていうような感じで見てるわけですね。そして私たちは、人生はあくまでもゲームのために降りてきているのであって、この世が全てではない。私が過去紹介した本の中で、エベン・アレグザンダーという人が書いた天国の証明、まあ英語で表記されてますから、プルーフ・オブ・ヘブンと本の題名は書いてありますけども、その本の中に書いてあった彼の言葉も好きですね。人生とはこの世限りではないのだと。人生を全うした後、素晴らしい世界が待っているとしたら、そこにどれだけの喜び、安らぎが訪れてあるであろうか。そのようなことを書いてありました。この人生というものは、苦しかったりがしても、その中でゲームをやっているとちゃんと認識をして、そして自分の心というものを高めていた人においては、そういう世界が待っている。ただ死ねば皆天国が待っているという、そういうものではないですね。そしてこの心身の親友という本の中に書いてあるのが、なるほどねと思いました。あの世の世界というのはね、その本人が信じていることがそのまますぐ現実になるという素晴らしい世界なんだ、そのように書いてあります。この言葉もね、非常に意味が深いんです。本人が信じていることがすべて現実になる喜びを、わかりますか、この歓喜。これまあ紳士の親友の第13話の50の中に書いてあるわけですけども、あなたたちが本当だと考えていたことが現実となることほどのこの大きな喜びを味わうことはないんですよって。あなたが本当だと思っていたこと、それは何かって。そう、このイエスが語っている相手は、天国というものを知り、自分が仏の子であることを確信し、 自分が素晴らしい神の世界、仏の世界があるということを心から信じていた、そのことが現実となる喜びを味わった。ところがあの世などない、死んだらおしまい、死んだらこの苦しみからも消えてなくなって、私がなくなってしまって楽になるんやとか、そのような思いを持っていたら、それが証明されていくわけですね。その意味において、このゲームが終わった後、素晴らしい世界があるということを受け入れるならば、どういうふうな世界なのかということを、やはりマクドナルド・ペインのこの本とか、エベン・アレクザンダーの本とか、そういうものを持って、あ、やっぱりあるのかな、その世界ってどんな世界なのかなということを、自分自身がおぼろげながらにでも心の中に構築していかないと、向こうから天国はやってこない。この第13話の50、あなたが考えていたことが現実となる、これは本当にすごい言葉ですわ。面白いで、私も霊体験とかしたときに、なんであんたは ここでいてんのってな感じしたときに、死んだらおしまいという思いで、死んだら無になるという思いで肉体を離れたら、はい、その思いが実現されます。周りには何もありません。死んだ人たちも何もありません。天国も展開してきません。何もない、そういう状況に陥ってしまう。それもある意味あの世この通してのゲームかもしれませんけども、この地上界だったらね、道で迷っていたら誰か肩叩いてくれますよ。山の中で迷っている遭難者に出会ってしたら、あなたどうしたんですか、ここにいてはいけない、この道を行ったらちゃんと出れますからって教えてくれる、肩たきをしてくれる。でも向こうの神たちは肩たたきをせずに、それもある意味ゲームですから、本人が気づくまでじーっと見ておられる。その意味において信仰というものは大切なんですよ。でもその信仰においても、真実の信仰というものを持たなければならない。またこの本の中にも書いてあるんですよ。真実、光の世界へ帰った時にね、その時には全ての信仰を自らの思いから捨ててしまって、この地上界で学んだそういう、何ですかね、今言ったことと一見矛盾するような言葉に聞こえますが、あなたが信じていた盲目の信仰ですね、盲目の信仰が全てこう体から抜いてしまって、神を外に求めてみたりとか、仏を外に求めてみたりじゃなくて、あ、自分が仏の命だったんだという根に気がついた時に、あなたはその気がついたことの無限の発展に大いなる喜びとともに、その喜びに圧倒されるであろう。この本の第13話51にもそのように書いてあるんです。そういうことで、こういう宗教的な学びということも大切ですよ。宗教とかいうのはただ仏様を拝みに行くとか、お墓に拝みに行くとか、そういうものではないんです。宗教というものは自分の命、自分の心とは一体何者なのか、そして自分のこの魂の親そのものに気がついていくこと、それが信仰です。そういうことですね。そのすべては大自然が教えてくれると思います。私思うんですけど、この前あるお坊さんと話してて、実は私、仏像の小さなお堂の中でお経をあげるのあんまり好きじゃないんですって言ってお寺さんとして毎朝のお勤め、いや実は言うと私してませんって言って、仏像の中でというかお堂の中でお経をあげている間があるならば、私とこの山の大日如来の体の中に身を委ねて、その体のお掃除しながら 大自然の息吹を感じながら、大日如来のその命を感じながら、朝掃除している時間が大好きなんです。それが私のお務めなんです。ほとんどの方は仏像の前でお経をあげたりするのが信仰とかあったりしますけども、それが信仰ではない。もちろんその仏像も大日如来の命の中にあるわけですけども、お堂という小さな密閉空間の中でいているよりも、全てが開けた大自然の山の中に身を置いた時の方がそれを感じるんですよね。大自然を作っている元素と、私の肉体を作っている元素とが一緒である、全て一体であると、そのような思いで毎朝動いてたらね、本当に気持ちがいいんですよ。だからそのような信仰を持っていただきたい。だから良い本に出会うことでしょうね。良い教えに出会うことでしょう。そして、余計なこの世の信仰から離れて真にゲームを終えたときには、皆さん方には光の世界に帰っていただきたいなということで、今日の話を終えさせていただきます。
ありがとうございました。また来月もよろしくお願いいたします。お話をいただきましたのは、西国霊場火山院山本光陽ご住職でした。トクトクトークの時間でした。この放送、明日までにはハニー FM のホームページにアップされます。アーカイブ放送をスマホ、パソコンなどで何度でもお好きな時間にお聞きください。